それでは賛美をしていきたいと思います。祈りを賛美いたします。ラララララララララララララ今朝主の御前に祈りしやこの日の歩みの盾として祈りは心の憂いを除く疲れしおりこそ祈れかし。アメン。それでは一言祈ります。我々愛する天のお父様、朝も感謝いたします。あなたの御言葉の糧を今日も与えてください。御言葉が光となって、私たちの内側を照らし、歩むべき道、悟るべき思いを悟らせてください。イエス様のお名前によって祈ります。アメン。はい。今日の聖書の箇所は、第3ヨハネ、ヨハネの手紙3です。それではお読みいたします。長老から愛するがゆえ、私はあなたを本当に愛しています。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。兄弟たちがやってきては、あなたが真理に歩んでいる、その真実を証言してくれるので、私は非常に喜んでいます。私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど、私にとって大きな喜びはありません。愛する者よ、あなたが旅をしているあの兄弟たちのために行っているいろいろなことは、真実な行いです。彼らは教会の集まりであなたの愛について証ししました。あなたが神にふさわしい仕方で彼らを次の旅に送り出してくれるなら、それは立派なことです。彼らは皆のために出て行きました。異邦人からは何も受けていません。ですから私たちはこのような人々をもてなすべきです。そうすれば私たちは真理のために彼らの道路者となれるのです。私は教会に対して少しばかり書き送ったのですが、彼らの中で頭になりたがっているデオテレペスが私たちの言うことを聞き入れません。それで私が言ったら彼のしている行為を取り上げるつもりです。彼は意地悪い言葉で私たちを罵り、それでも飽き足らずに自分が兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人々の邪魔をし、教会から追い出しているのです。愛する者よ、悪を見習わないで善を見習いなさい。善を行う者は神から出たものであり、悪を行う者は神を見たことのないものです。デメテリオは皆の人からも、また真理そのものからも証言されています。私たちも証言します。私たちの証言が真実であることはあなたも知っているところです。あなたに書き送りたいことがたくさんありますが、筆と墨とでしたくはありません。まもなくあなたに会いたいと思います。そして顔を合わせて話し合いましょう。平安があなたにありますように。友人たちがあなたによろしくと言っています。そちらの友人たち一人一人によろしく言ってください。アーメン。今日の箇所をまとめます。今日はガイオに宛てられたヨハネの手紙です。ガイオが真理に歩んでいることを喜んでいます。そしてまた、旅人である兄弟たちをもてなしているということを褒めています。一方で、教会に頭になりたがっているデオテレペスが、意地悪いことをしている、そのことについて指摘しています。それでは、今日も、主から、御言葉を聞いていきましょう。はい。それでは、分かち合いをしたいと思います。分かち合える方からお願いいたします。
はい。私は5節から8節に目が止まりました。ガイオが旅人である宣教師をよくもてなして愛情を示していて、それが真理に 基づいている行動だということをヨハネが大変褒めている、そして周りの人たちもすごく称賛しているという、こういうふうに奉仕を捧げる人というのが尊い人たちだなということを思いました。あと9節で、教会の中で頭になりたがっているデオペレテスという人がいて、ヨハネ長老の言うことを聞き入れないということに目が留まりました。教会で愛を示すのではなく、人々に仕えるのではなく、ただ自分の野望を成し遂げようとしているだけの人が現れてしまったと思いました。以上です。
はい、同じ箇所ですけれど、五節で旅をしているあの兄弟たちという言葉が、と、六節のこのあなたが神にふさわしい仕方で彼らを次の旅に送り出してくれるならとあるように、この旅をしている宣教師たちに対して、神様にふさわしい仕方でっていう、その言葉が非常に心に残りました。また7節で、異邦人からは何も受けていません。本当にこの兄弟姉妹が支えるということの重要性、そしてそれを支えるならば、8節の終わりにあるように、彼らの道路者となれる、宣教師の道路者になれる、このもてなしが神にふさわしい仕方でするならばというところですね。そして11節のところで、悪を行う者というのは神を見たことのないものだと、神様を知らないから悪を行うということを教えられました。以上です。
はい。私も同じ箇所8節に目が止まって、本当にこの宣教師たちをもてなす、また働き人をもてなす、そういったことが真理のために共に彼らと働く道路者とされるんだということに目が留まりました。それともう一箇所、9節と10節のところで、デオテレペスという人が、もしかしたらメッセージを立派に語ったり、真理をではよく明かすことをしていたかもしれない。まあ、それで人の上に立とうとしていたかもしれないけれども、彼が結んでいる身というのが、教会の言うことを聞かない。また、人々を受け入れたり、まあ、差別したり、いろんな人の邪魔をしたりしている、その身を見るときに、本当に彼、まあ、こういう人は教会から教会の中で、まあ、リーダーになるべきではないというか、行為が取り上げられるべきなんだなということに目が留まりました。
はい、私は11節が目に留まりました。悪を見習わないで善を見習いなさいと言っていて、このデオテレペスのように教会に害を及ぼしたり、意地悪い言葉でこの支配しようとしたりするのではなくて、この害をのようにこの愛を示し、宣教師たちを受け入れていく、このようなスピリットをどんどん見習って教会に蔓延していく、その大切さが教えられています。
私は1節から4節と5節から8節を通して、最初にヨハネが真理のうちに歩んでいるということを褒めているんですけれど、それが兄弟たちを愛することであるという、そしてそれを身を結んでいる外遊に対して真理のうちを歩んでいるということを褒めているということを教えられました。前の手紙でもこの真理のうちに歩んでいるということを言っていて、それは愛のうちに歩むことであると言い換えられているんですけど、ヨハネにとっては真理に歩む人が愛の身を結ぶものだということを見ているんだなということを思わされました。以上です。はい、それでは続いて、神様がどういう方か、また模範や戒め、示された罪、約束などを何か見ていきたいと思います。はい、それではそろそろ分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いいたします。
はい、私は教えですけれども、8節から、宣教師をもてなすならば自分が直接宣教しなくても道路者になれるということを教えられています。また全体的にですね、証言という言葉がたくさん出てくるんですけれど、これも教えですが、真実な兄弟姉妹からの証言は大切なことであって、 よく耳を傾けて聞く必要があるなということを思わされています。以上です。
はい、私は1節から4節までのところで模範と教訓ということを教えられました。愛に満たされて、このもてなしの働きをする人は、立てられているリーダーから称賛されるということ。そして、そのような人は祝福の祈り、つまり、魂、またすべての事柄、健康を、そのような祝福の祈りを受けるにふさわしいものであるということ。そして、周囲の人々にとっても、良き証人となれるということです。5節から8節までは約束として、この宣教師、先ほど、まあ、出ましたけど、また神のしもべを神様の使い、またイエス様をご自身のようにもてなすならば、主の真理を広げることになり、それらの宣教師、神のしもべの道路者となれるということです。また9節から12節までは、教会の中で肉の人、問題を起こすような人は、神を見たことや体験したことがない人であって、これらの悪に影響されてはならないということ。しかし、神から出たものは、良いこと、つまり良い実を結ぶ人であり、その実によって、この人を見極めることができるということです。以上でございます。
はい。私は3節、4節、また全体から、私も証言という言葉に目が留まったんですけれども、初代教会が互いによく報告し合うことで教会を立て上げていったんだなというところを模範として学びました。特にその立て上げた最初の霊的な親、そういう人はその状況をよく知っていく必要があると思いました。子どもたちがしっかりと歩めているのかどうかを確認する巡回伝道や開拓はそのように行われていくんだなと思いました。またそれを知るために必要な人をたびたび送りながらその報告を聞くということが大切だと思いました。それから報告にはこの良い点もまた悪い点も報告していく必要がある。明らかにしていく必要があると思いました。それから7節のところで、まあ、宣教者に対して伝道している人たちに対して異邦人から何かを受ける必要がないように教会がよくサポートしていくことが必要なんだということも教えられました。そして9節のところで教会をこの荒らしているデオテレペスのその動機というのが教会を支配しようとしているということを学んで教会を支配しようとするのは悪魔の働きなんだということを教えていただきました。以上です。
はい。私は3節、また6節から模範をいただいています。もっぱら主の愛を実践していく、この概要の姿から、この従うべき模範を示されています。結果的に、まあ、そのような行いをする者は、周囲の人々に証言され、群れに大きな益をもたらすことを知りました。また、リーダーからも愛され、また祝福の祈りも受けている。害を通して、まあ、自分自身もそのように、主の愛を実践していくべきだなと教えられています。以上です。
はい。8節と10節なんですけれども、ガイオが人々をもてなしていて、で、デオテレペスが特に私たちを罵りとあるので、その長老たちを罵っていたというところから、本当に善か悪かというのは、こう見ると一見明白に見えるんですけど、でもデオテレペス自身が自分を悪だと思ってそれを行っていたということもないんだろうと思うと、本当にこの神を見たか、神を知っているかどうかということが本当に大事なんだなと一つ思いました。あとは本当にこの自分自身が悪を行っていたとしても自分自身で判断ができないんだとしたら本当にいかに自分が神様を経験して神様を知り続けていくことができるのかということを本当によく点検しなければならないなと今日は気づかされました。以上です。
私は6節で証についての大切さを思わされました。証を通して、教会や、また、異邦人までも、 神様の素晴らしさやちゃんたちの良さについて、そしてそれに明かしされて、証言されて、それによってこの人々にとても良い影響を与えていくものだということを思わされました。はい、それでは具体的に生活に適用する時間を持ちましょう。はい、それではそろそろお分かち合っていきたいと思います。では分かち合える方からお願いいたします。
はい、私は、旅人をもてなすことが主の道路者になれるということなんですけれども、以前そのような働きを海外でやっていたことがありました。それはとても大変だったけれども、とても楽しかったなということを思い出しています。またチャンスがあったらやりたいなと思うのですけれども、主がそのように用いてくださるようにと今日は祈ろうということを思いました。以上です。
はい、私も5節と6節、そして8節のところですけれど、この宣教に行こうとするのに対して、ちょっと客観的なところにいたなと思います。けれども今日の御言葉を通して、神にふさわしい仕方で送り出すということ、また道路者となれるというその御言葉から、自分自身がこの宣教地に行くという、そういう心構えで、この宣教に行く人を助けなければいけないということを教えられました。ですから、もっと親身になって祈り、そして助けていきたいと思わされました。以上です。
はい。私は、教会の中で起こっている出来事で一つ、皆の信仰をくじいてしまう方がいらっしゃって、それが最近よくわかるようになってきて、そのことのために祈っていたんですけれども、その動機を見ることが大切だというのを今朝教えていただいたことと、それともう一つは、やっぱり私自身が自分の物差しでその方を測るのではなくて、神様がどのように見ておられるのかということを、やっぱり見ていかないといけないなと思いました。誤った対象や誤った何かことをするのではなくて、本当に神様がこの教会のために最善を尽くそうとしておられる、その方法を行っていきたいなと思いました。慎重に対処していきたいと思います。以上です。
私は、今日は、この概要から、模範をいただきました。自分自身も今、このクリスチャンの共同体の中に生活していますけれども、ここで、徳と思えることに目を留めて、率先して、使え、主の愛を表していこうと思いました。そうすることで、その主の愛が、蔓延するように、努めていこうと思います。以上です。
はい。本当に、このデオテレペスがしていたようなことを自分がしてしまっていないかということを今本当に黙想していました。一番わかりやすいところで言えば、やっぱりこの不平や不満を兄弟姉妹たちに対して勝ち合うというか、共にしてしまっていたりとか、また、こう、あの人はどうだ、この人はどうだと選んでしまっていたりだとか、そういう一つ一つ、こう、でも自分できっと気づかないようなところで悪を行っていないかと。本当にそういうところは御言葉を基準にしていかなければいけないんだなということが今日は思わされました。本当に神の様の愛と御言葉が基準に立って、この一つ一つの行動を点検していかないと、気がついたら自分が悪を行うものになってしまってはいないか、本当によく祈って点検していきたいと思わされました。以上です。
私は、知識は人を高めらせ、愛は人のところを立てるという、その御言葉を思い出したんですけど、このデオテレペスが多分、知恵とか知識においてはとても良かったんですけど、やっぱりそれで、こう、高慢になってしまって、逆に、ガイオが愛を持って宣教師たちに仕えているという姿が、良い影響を及ぼしたというところを見て、本当に自分が歩むべき道はどういうものなのか、再び、しっかりと神様の御心を悟りたいなということを思いました。以上です。では一言祈ります。 天のお父様、感謝いたします。今日もあなたの御言葉を通して、一人一人に教え、また導いてくださっていることを感謝いたします。主よ、本当にあなたの御言葉を暗闇にある光のように目を止めて、そして今日も一日歩むことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。はい、それではどうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。